鳩組ホームルーム。
鳩組ホームルーム第3回ということで集積を取ります。妙優さん、
はい、
そして私日向大輔、はい、ということで3回目です。前回ね、僕が結構重たいことを聞いたじゃないですか。死にたいって思ってる人が目の前にいたらどうするんですかみたいな、でそこで、まあ、詳しくはちょっと前回聞いていただきたいと思うんですけど、基本的に妙優さんだったら、別に引き止めるとかどうこうする、説教するとかでは全くなく、もうとにかくそれがされると私は夢見が悪いんですと、私がしんどい思いするので、やめていただきたい、やめていただきたいじゃないか、まあしんどい、
思いすることになるな
っていうことを全力で伝えるよっていうね。
まあなんていうか自己中だけどね。
いやいや、でもまあ自己中なのかどうかとは何とも言えないけど、少なくともこう、生きてればきっといいことがあるからやめろよみたいな、よくほらステレオタイプな止め方ってあるじゃないですか。まあもし例えば僕今こう収録してるビルの屋上にたまたま上がってって、飛び込もう飛び降りようって思ってる人がいた時に、さあ果たしてそれを言えるんだろうかみたいなことをちょっと思うんですけどね。生きてるといいことあるからってつい言っちゃいそうなんですよ。
ないもんね、だって
ないもんね、そう、そのあっさりないもんねっていう、いいですね。その、一応ほら、人に相談を受ける身じゃないですか、妙優さんって。でも生きてていいことないもんねって言っちゃうのも、なんか一種すがすがしくていいなと思ってて。
すがすがし
い。いや、ほんとそうなんですよ。絶望感を与えてる意味でないもんねって言ってるんじゃなくて、それってそもそも、いい悪いって何よ。
そういうことよ。
でしょ？
そういうこと。いいと捉えなかったら、何でもダメになっちゃうもんね。でも、自分自身がいいって捉えれば、いいことになるもんね。
そうですよね、なんか物事の捉え方のトレーニングみたいなことはあるのかもしれないんだけど、解釈ですよね、要は。
そう捉え方の、まあ、癖じゃない、癖。
な
んか駅ついてちょうど階段登ってったら電車が来てドンピシャって時にむちゃ幸せになんないですか。
わかります。
今日すごい運がいいかもしれない、ラッキーって思えるかどうかだよ。まあ、たまたま電車来た、たまたま乗った、で何もない平坦なのか、それとかあとはこんな方もいるかもしれないね、まあ、たまたま電車来ちゃって降りる人がザーッとあって、もう邪魔、もう全く人が上がってきた時にたまたま着いたから人がいっぱい出てきて邪魔だよって思っちゃう、アンラッキーと思う人もいるかもしれないし、どう捉えるかだよね、それを。
やっぱり自分の周りに起きることって、当たり前ですけどコントロールできないじゃないですか、自然現象も人のなすことも、でいいことを増やすことはできないと思うんですけど、
それはそうだ。
ただそのさっきみたいに、どうなんですかね、こうそれを捉える時の捉え方の練習みたいなことって、例えば妙優さんは何かしたことあるんですか。
あまりしたことないけど、でもね、なんか何でもポジティブに捉えましょうっていうのも好きじゃないのよ。
わかります、ちょっとね、なんですかね、ポジティブって結構一見いいんですけど、なんかなんつったらいいの、それはそれで偏ってるなっていう感じがするというか、
なんか
こう
常にさ、なんか鞭打たれてるみたいな感じがしない。走れってさ、
松岡なんと某なんとかさんにほらやれよって言われてるみたいな、いや全然松岡さんも悪いって言ってるんじゃないんですよ。
そうそう、言ってるんじゃないけどね。なんていうのかな、こう例えば本当にさ転んじゃったって、ね、えらい目にあった、アンラッキーだった、でもそこから学ぶものがあるとかさ、なんか病気一つでもそうなんだけど、でそれが本人さんが自分で掴んでいくんなら全然いいよ、ただそれを周りがさ共有するっていうの、だから病気になって気がつけることもあるでしょみたいなさ、それから失敗して気がつくこともあるだろうみたいなさ、なんていうかな、そこをネガティブじゃなくてポジティブに捉えていけよって周りが言うのはなんか大きなお世話だよなっていう感じ、
まあ言葉遊びですよね、本当にそれは言ってる意味は分かるんですけど、ただなんかその場ですぐにそれを即座にプラスのエネルギーに変えるって全然必要ないと僕も思っていて、
そう思うよ。
僕はやっぱネガティブな思いいっぱいしてきた時に、例えば数年経ってようやくそれもポジティブに変わるというよりは自分の中で置き所が分かったっていうんですかね、なんかそういう感覚でいいと思ってて、ネガティブのも一生ネガティブですよ、汚点だったりとか恥だったりとか失敗だったりは失敗として置いとけばいいって僕は思うように最近思うようになりましたね。でそれを受けてどうやっていくかっていう概念というか、 僕あの即興の芝居をずっと長年やってるんですけど、うん、その即興の芝居台本がないんですね、うん、で当然いろんな不確定要素が起きるんですけど、うんうん、よく教えられるのが基本イエス&って概念があって、
イエス&
イエス&はいそしてって、あまず受け入れるイエス、うんうん、でその上でそこに何を足していきますかっていうことを繰り返していくと自然に即興でもお芝居が生まれていくんだよっていうことなんですね。でも人生も同じで、
確かに
だ
か
何事も、まあ、プラスの、うん、一見プラスのこともマイナスのこともそれを受けて、うん、受け入れて、じゃあその上何足していくかっていうところが問題であって、一番あれなのは見なかったことするとか忘れるも、それが一時的にね自分の健康を保つためならいいと思うんだけど、うん、でもなかったことどうせならないから、
うんうん、
受けてどうすんのかってところは、まあ、全般的にずっと使える考え方なのかなって思ってはいるんですよね、うんうん、なんかこうほらこれ僕また僕流なんですけど、うん、もうほんとしんどいなって思った時に、しんどい渦中にいると視野も狭くなるし、うん、明日のことも来月再来年ど来年再来年どうなるのかって分かんないじゃないですか、
うんうん、
そんな未来にこう思いを馳せられない、今辛いんだって、うん、でそれでいいと思っていて、
うん、
ただ一個だけ、まあとりあえず体さえ動いていれば、うん、そのうちその将来来るわけなんですけど、うん、人生全部を一冊の本だと思った時に、
うん、
自分のねこう自伝みたいなのが書かれたとして、
うんうん、
今ネガティブに思ってることって、うん、何行分よ何ページ分よって思うと、
うん、
あまあそんな大したことないかなって、
うんうんうん、
下手する何文字分かもしれないし書かれないかもしれない、
確かに、
うん、ページの都合でとかことあると思うので、うんうん、なんかそういう目線持つと、うん、まあ一時的にちょっとスッと、あまあ消せないけど、うん、受け入れて、
うん、
まあ場合によってはもう書いとこうかなぐらいの気持ちになれる気は知ってるんですよね、
うんうんうん、今さ修験道の受けたもんを思い出したよ。
何？全然知らないワードばっかり出てくるんですけど。修験道？
修験道の修行に行ってきたんだけど。
なんかいろいろそう。修験道の修行、
うん、うん。あの、いわゆる、なんていうの、あれ、山伏さんだ。山伏。山伏の先達って言って、修行を案内してくれる。
僧侶が山伏の修行に行く。
もともと似たようなもんだからね。
そうなんですね。
はいはいはい、はいうん。途中で別れたんだけど、
うん、
行ったんだけどね。あの、その修行に入った時、まあ、山を、一日中山歩きをするんだけど、修行に入った時から許される言葉は受けたもんしかないんですよ。受けるね、受けたもんしかなくて、うん、で途中豆ができて足痛くなっても受けたもん、岩に転んで手転んでも受けたもんっていう、全部受けたもんしか言えないんだけど、
何事も全部受け入れますよ。
そこよ、そこが今さ大さんが言ったことと似てない、
うんうんうん、
つまりさ豆できました、やだどうして豆なんかできちゃったんだ、なんでこんなことになったんだって言ってる限り、豆ができたってことに支配されるわけよ、
はいはいはい、
でずっと苦しいの。でも豆ができた、受けたもうって言うと、豆あとは豆ができた足でどう動登ってったらいいんですかってことを考えればいいだけの話だから、
確かに、
あの受けたもうってすごいなって修験道行った時にすごい言葉だなと思ってたもん、
うん、
それ今同じこと言ったからびっくりしたわ。
そうなんだ、うん、受けたもんしてたんだ。
受けたもんしてたよ。
なんか
根っからの山伏かも。
山伏だ。全く修験道って何ですかとか聞いてる人間なんですけど。
いやいやいや、
受けたもんしてたんだ。
出てた。
でも確かにそうかも。なんかこうそれこそ、
うん、
ある種あでもいや豆ができちゃったどうしよう、
うん、
とかいろんな嫌なこと起きちゃったどうしよう、うん、どうしようって言葉って、うん、何かしようってことじゃないですか。
うんうんうん、
それってある種なんかすごい自信がある。ってことですよね。なんか自分これに対して解決したりとか、
うん、
なんかアクションできるって思ってるっていうことだから、
うん
うん、なんかある種傲慢なのかもしれないし、
そうかもね、
でもそういうことじゃなくて、
そうそう、あ
それはそれで受け入れて、
うん、受けるんだ、
それの上でどうしていくか考えますよ。
そう、受けたもん、うん、だから受けたもんって言った途端に自分のコントロール下に入るんだよ、そのことが。
逆にね、
今までは、うん、今まではその出来事にもう自分がさもう振り回されちゃってるわけ。どうしようどうしようどうしたらいいのって、困ったとかこんなはずじゃなかったとか言って、それはもう全部自分が支配されてるじゃん。でも受けたもうって言った途端にその出来事って自分のコントロール下だからね。受けたんだから。
なるほどね、
すごくない？いやすごいなと思ったら目の前で言ってたからびっくりした。
あ本当ですか。
うん、
うん、なんか何ですかね、別に誰かに教わったという覚えもない。
前世？
前世？ なんか急に急にスピリチュアルな
山伏じゃない、
山伏なのかな、うん、いやまあ受けたもうってね、なんかいや不条理なこといっぱいあるじゃないですか、起きる
世の中不条理しかないもん、
ま、いや受けたもうっていう話を聞いて僕本当にあの不謹慎ながら全然関係ないこともちょっと一部で思っちゃってたのは、PL 学園っていうあの野球の名門校あるじゃないですか、うん、甲子園に何度も出てた、
知ってる、
あそこのすごい上下関係厳しいんですって、うん、先輩の付き人として同じ寮に、あの先輩と同じ部屋に後輩が住むようになって、で先輩の使いパシをことごとくやらせるんです、あれやってこいこれやってこい、ユニフォーム選択してこい、で返事はねイエスしかないんですって、うわ、はいって、うーん受けたもうですよそれこそ、いやわかんないですけど、PL 学園の人聞いてたらそんなんじゃないって思うかもしれないけど、あれしもあれも一種の、いや良し悪しは置いといてね、その、うん、そうね、是非は置いといても、うんうん、現実そういう世界があって、うん、後輩の人はそれを受け入れて、うん、で受け入れた上でそれをやって先輩と過ごしていく、うん、っていうのはある種の修行なのかもしれないですよね。
まあ確かにね。いやだからでもちょっと今モヤモヤしてる。もうちょっとモヤモヤしたよそれ。
何？
だってさ、例えばさ、すごいなんかジャイアンみたいなのがいてさ、ね、学校小学生とかでさ、あれやってこいこれやってこいって言われてさ、受けたもうしなきゃいけないって言ったら、なんかこう、ね、ちょっとだからさ、受けたもうしなくてもいいことがあるんだね世の中には。受けたもうしなくてもいいことと受けたもうした方がいいのは何だろうね。
何なんですかね。
だっていじめとかさ、受けたもうしなくていいじゃない、うん、だからいやむしろ受けたまわるなよって言いたくなるじゃない、うん、だからなんだろう、受けたもうした方がいいことと受けたまわらなくていいことの差はあの明確にあるはずだな。なんだろうね。
まあちなみにその PL 学園の話だけで言うと、うん、イエスってどうしても言えない時もあるので、そういう時はあの返事がスッスッっていうあの無声音で S を出すんですって、スッスッって、お前なんとかやってこいよと。例えばね、めちゃ言わないと思いますけど、うん、そんなことね、裸でその場でパンツ脱いで踊れよとか言われても、
やだやだ、
スッスッって言うらしいですよ、なんか謎の音、そういうまああの、うん、イエスではないけどノーでもないみたいな逃げ方はあるらしいんだけど、うん、なんかさっきのいじめの話で言うと、どうなんですかね、受けたもうっていうこと自体は、
あの
それこそあの殴られるとかいじめられるままにこう、うん、うずくまって耐えるっていう受けたもんは全然しなくていいと思うんですよね、
うん、
でいやなんか逃げることも受けたもんの範疇なんじゃないですか、それこそそれを受けて自分はそういうそれがあったことを受け入れて、うん、でまあ自分の判断で
逃げる
という形の、まあわかんない、これ僕の解釈ですけど、承認をしたっていうことなのか、
うん、うん、受けたもうした後逃げる選択肢があるならいいかも、
うん、うん、
つまり受けたまわらないってことになると、その嫌なこと言ってきた人にお前そんなこと言うなよとか立ち向かうとかってことになっちゃうじゃない、相手を変えようとしなきゃいけないわけじゃん、うん、でもそれは絶対変わらないから、
うんうん、
そんな失礼なことを言う人は受けたもうで受けてしまって逃げる、うんうん、それならちょっとあのちょっと私のモヤモヤすっきりした。
あの、うん、いじめに関して言うと、うん、逃げるっていうことすらそっちに変化できなくて苦しんでる人もいっぱいいると思うんですよ、
うん、
だからもうその相手は変化させられないけど、
うん、
自分が逃げるって選択をするって勇気持って逃げる選択できるかどうか、うん、それはもうすごく立派な、なんていうの、自分の変化、
う
ん、
そうだね、そっか、そう考えると大丈夫。要するに受けたもうできないと、例えばさ大人になってもいるじゃない、今あのいい上司ばっかりじゃないじゃない、まあ、いわゆる何腹みたいな感じのさ、その時に受けたまわらないと、なんで自分は言われちゃうんだろうって、言われないようにもっとちゃんと仕事しようとか、それとか なんであの人ああなんだろう、もっとこう誤解を解くために説得しようとか、いろいろやっちゃうじゃない、それ全部無駄だからね、相手は変わらないから、あの受けたまってない、でもそういうふうに言う、受けたまわりました、受けたもうで次どうするか、やめます、この職場は自分には合ってない、やめますっていうのがに行くんだったらいいね、
もちろん
受けたまってね、受けたもうでいいね、うん、受けたもうで我慢するのとはちょっと違うからね、
うん、
うん、
まあ日常普通の一般的な社会生活を送ってたら、うん、物理的に本当にもうがんじがらめにされて動けなくても逃げられないとかっていう状況ほぼ起きないじゃないですか、会社勤めたってさっきみたいに、
うん、そうだね、逃げ道あるはずだよね、
なんか変な真面目さでそこにとどまらないといけないんだとか、
そう
思い込みで、
そうだよ、それが受けたもうしてないからだよ、
なるほどね、
うん、 もうこれダメなんだなって、こういう人なんだなって受けたもうしてないから、どっかに突破口があるんじゃないかと思っちゃうっていう感じなんじゃない、
う
ん、
そうですね、う
ん、だからこういうやつなんだって、その人は変なこと言ってくる人なんだ、で自分もそれにはもう耐えられないんだっていうことを受けたもうして、次の逃げる、やめる、撤退するという行動をちゃんと取ればいいのか。
そうですね、うん、ちゃんと受け入れるってこと意外と大事なんですね、一つのアクションとして。なんかこういう人であり、 そしてこの人は変えられなくて、
そう
で自分に対してこういうことをしてきているってことを、うん、それをいやいやそんな変な現実ないないないないって言って、うんうん、僕はこの会社好き好きとか、うん、
とか
この場所にいなきゃいけないいけないいけないみたいな、まあ歪めてみてしまったりとか、
うん、そうそう、あと自分のせいにしたりね、俺のせいなんだとかさ、もっと自分がうまくやれればいいんですけどとかさ、そういうところに行っちゃってると、その現実を受けたもうしてないもんね。
いやそうだと思います、うん、本当に。
あ、そう、そういうことならちょっと、うん、いい、やっぱり大丈夫かも、受けたもので、うん、
山伏の話が出てくるとは全く思ってませんでしたけど、
私も大さんが山伏だったとは
知らない。いや違いますよ、だから山伏に修行したこと、修験道って何って聞いた人間ですからね。
そうか
はい、ということで、あの今回も思わぬ方向に話が行きましたけれども、鳩組ホームルームオンラインもねやっていきたいと思ってますので、ズームでお話しして、まあいろいろと思ったことをただ喋る会みたいなこともやっておりますので、ぜひお便りフォームの方からそれ参加したいぞと。あの日程がですね、いつやるってパッて言えない、まあポッドキャストなんでリアルタイム性もあるんですけど、パッとこういつやりますってものではないんですが、あのやるはやりますなので、ぜひですねそちらから、そこ参加してみたいです、参加してみたいですって言っていただいて、うん、お便りいただけたりとか感想いただけたら大変ありがたく思います、うん、そして話す、我々が話すテーマとしてもね、なんとなくこうお便りからインスパイアされることもあると思うので、うん、そんなにこう重たい相談とかじゃなくてもね、こんなこと思いましたってことを言っていただけたら大変ありがたく思いますので、ではまた第4回以降でお会いできればと思います。ありがとうございました。
はい、
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。お聞きのアプリで番組のフォローとレビューをお願いいたします。概要欄にありますリンクからお便りや鳩組ホームルームオンラインへの参加表明も受け付けております。お気軽にご連絡ください。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は人生に花を咲かせるポッドキャスト番組をお届けするライフブルームドットファンがお送りいたしました。Listen to our podcast and let your life bloom.